恵みを受けるために今日は詩編50編しましょうね。詩編50編50編の23節
感謝の生贄を捧げる人は私を崇めよう。その道を正しくする人に私は神の救いを見せよう。
アメン。じゃあ一緒に祈りましょう。聖霊様、教えてください。導いてください。主よ主よ主よ、アバ父よ、感謝の生贄を捧げる者が主を崇めると言われます。主よ、それを正しくする者に主が救いを見せようと言われます。天の父なる神様、感謝いたします。今日この時間を主に委ねます。聖霊様が教えてください、導いてください。インターネットを通しても、今日この徹夜を一緒に参加する兄弟姉妹たちも覚え祝福します。主にすべてを委ねます。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。感謝の生贄という、感謝ということは積極的な感謝があるし、消極的な感謝があるんです。消極的ということは自分一人で感謝を心の中で、あ、感謝だと嬉しい、そのように思ってしまうことが消極的な感謝ですね。この自分が幸せになるんですよ、感謝すると。自分がけど、私が感謝を表現すると、それが相手に影響が与えられる、相手を幸せにするんですね。ある姉妹が私にメールを送りました。説教を聞きながら自分の問題が解決されたと。もうこれより嬉しいものはないんですよ。もう彼女が、ああ感謝だと、問題が解決された、嬉しい、自分の幸せですよ。けどそれを私に表現した、そのことで私までも幸せになりました。ああ生きがいがある、それが積極的な感謝ですね。感謝を表現する、感謝の生贄を捧げるということです。だから感謝するときに人が幸せになる。積極的な感謝はもう自分だけじゃなくて、周りの表現したすべての人が祝福され幸せになるんですね。感謝を感じる時が幸せですよ。ああ私は幸せだ。だからこの感謝を誰に表現するか、私たちは周りの人、自分と接している人に感謝をする。両親、配偶者、友達、自分と出会って一緒に仕事をする人たち、その人々に感謝をすると、みんなが幸せになるんですね。これが崇めようという意味。主が幸せ、感謝の生贄を捧げると、神様がそれをもらって、ああ幸せ、私が人間となっていって十字架にかかって、こんなにことしたこと、生きがいがあるんだ、ああ嬉しい、神様が嬉しいと思うって、ね、これは感謝を捧げると、このように感謝を受けた人が幸せになる。もちろん感謝を捧げた人も幸せになるんですね。もうイエス様がこのエリコですか、そこに行かれる時に、その境に10人の癩病人が生活をしていました。癩病人の人々の村があった。その人々がイエス様を知っていて、 叫ぶんですね。イエス様は癒す、そのことを、それで叫ぶ。遠くからイエス様先生、近づくことはできないから、イエス様は彼らを憐れんで、じゃあ行きなさい、それで祭司にあなた方の体を見せなさい。その当時祭司たちはその検察官ですよ、お医者さんと同じ。それで彼らが祭司に自分の体を見せるために行く途中でね、体が全部治ってる。それで住人が言って、全部、あなたは陰性だよとして、彼らはユダヤ人たちはすぐ、私の父と母、子供たち会いたい、それでね、すぐそこに行っちゃったんですね。しかし一人サマリア人はね、自分は治ってることが分かって、イエス様のところに走っていきました。そしてイエス様にひざまずき、イエス様に感謝を捧げました。イエス様が言われますね、全部治ってんじゃない、救人はどこにいるの、感謝が、どこにいるの、それを探しておられたんですね。感謝するために私に来たのはこの異邦人だけ、一人だけか、感謝を捧げると主が幸せになる。この一人サマリア人によってイエス様が幸せになりました。神様が崇められるという意味は幸せになるという。皆さんも嬉しくなるんでしょう、誰かが感謝を表現すると。感謝はこのように人を幸せにするんです。イエス様を幸せにする。アラノでこのイスラエルの民がね、400年間のその苦しみから解放されて歩んでいきました。まだ後悔もね、分かれていったんで、もうタンバリンを鳴らして踊りながら行く、もう本当にそれは嬉しいですよ。だから今子供たちが今タンバリンを学んでるんですけど、しかし3日間水がない、砂漠で、それで地側に変えるんですね。私は何を飲んだらいいの、その心配がふわっと入るんです。それでこう見ると水があって、この水を飲もうとすると苦いの、そしてブワーッ吐き出すんですよね、不平を。自分が永遠の命を与えられて永遠に自由になったということ、それを一生感謝しても足りませんよ。けどね、苦いものを一つの実験にあってブワーッと吐き出すんですよ、苦いもの。それがね、本当に神様を苦しめる苦いものでした。私たちが感謝を捧げると神様が崇められる、不平不満すると神様が苦しくなる、そのことですね。だから私たちが神様に感謝を捧げる、そしたら神様が私の神様になります。天国が私の天国になります。父に感謝すると父が私の父となります。自分の夫に感謝すると夫が自分の夫になる。妻に感謝すると妻が自分の妻になる。これとっても重要ですよ。だから教会に対しても、教会に感謝すると本当に教会が自分の教会になるし、また牧師に対して感謝すると牧師が自分の牧師になる。私は信徒に感謝すると、ね、皆さん一人一人に感謝してるんです、毎日。だから皆さんが苦しんでることを見るとね、 私の心も苦しい、いつも感謝であふれて喜び、パウロがだからあなた方喜びなさい、牢の中でもね、自分が伝道した人が幸せになること見たかったんですね。自分は直接行くことはできないけど、感謝しなさい、全てのことについて感謝しなさい。だから私たちがこの感謝すること、それが人をあがめる、神様をあがめる、そうすると神様から良いものが来るんです。これが救いであります。だから私たちが機会があるたんびに感謝を表現することが重要ですよ。積極的に感謝する。ある姉妹が、兄弟でした。自分の、ね、妻が先に天国に行かれたんですね。日記を発見しました。この遺品を整理しながら何のものが書いてあるかちょっと開いてみたんです。開いてみたらね、このような記事がありました。私は夫のために私の体も心も全部捧げた。夫は私に本当に感謝を感じてるのか。その記事を読んでショックを受けました。普段自分は自分の妻にいつも感謝してたんですよ。こんな妻、本当にいい妻だ。けど表現をしたことが一度もないんです。それで自分の妻が本当に自分が表現しなかったことで、こんなにうちの夫は本当に私に感謝を感じてるか。感謝を表現しなかったから、ね、夫は黙って幸せだ、自分一人でね感じて、一度も表現しなかったんですよね、自分の妻に対して。だからこの妻は幸せではなかったんです。それを分かってね、激しく泣いたと言ってるんですね。だから皆さん、私たちが感謝を感じるとき、感謝を表現することが重要ですよ。感謝し、本当にこの、ね、花束を買ってあげることもいいんですけど、言葉でね、本当に私はあなたに感謝してる。感謝を心の中で感じることだけではなくて、感謝を表現する。今日からね、積極的に表現してみましょう。皆さんの周りの人に今日、ね、礼拝が終わってから感謝を表現してみてくださいね。今ちょっと遠く離れてるけど隣の人に、私はあなたに本当感謝してます。表現して。ハレルヤー。本当にこれ従順ということはね、幸せですね。じゃあこの積極的な感謝表現をね、イエス様はこれを教えてるんですね。神様はそれを教えてるんです。出エジプト記23章ということはね、祭りのことですね。祭りのこと、14節から見ましょうね。出エジプト23章の14節。
年に3度私のために祭りを行わなければならない。
年に3度三大祭りなんですけど、結局この中で7つの祭りが入ってるんですよね。これが7つの祭りです。中古節。
種を入れないパンの祭りを守らなければならない。私が命じた通り、アビブの月の定められた時に 7日間種を入れないパンを食べなければならない。それはその月にあなたがエジプトから出たからである。誰も何も持たずに私の前に出てはならない、
うん、エジプトから出たという救われたそのことを感謝記念しなさい。その時何も持たずに私の前に出てはならないと言われるんですね。だから感謝を表現しなさい。感謝の生贄を捧げなさい。そのことを教えてますね。なぜかというと感謝する時幸せになるから、自分も幸せ、また神様も幸せ、周りの人が幸せになるから、感謝しなさい。感謝を教えてます、積極的に。16節、
またあなたが畑に種をまいて得た勤労の初穂の刈り入れの祭りと、年の終わりにはあなたの勤労の実を畑から取り入れる収穫祭を行わなければならない、
うん、この収穫祭、これも感謝の祭りですね。17節、
年に3度男子は皆あなたの主の前に出なければならない、うん、
この主の前に出て神様に感謝を捧げます。杉越ということはね、エジプトから出たことに対して、これを一度だけではなくてずっと永遠に主を思うことですよ。think から think が出るね。 think 思うこと、記念しなさい。だから私たちは先週もこの聖餐式を記念しました。記念、覚えました。覚えるということは感謝するということですね。だからこの杉越からパン種入れない祭り、またこの初穂の束の祭り、これが全部順番、私たちのイエス・キリストの十字架と、また葬られたこと、よみがえられたこと、それに対して感謝すると、もっとこの目が、霊の目が開くんですよ。イエス様が私のために、そのような思いがするんですね。聖霊様も喜ぶし、聖霊様はそのように感謝するときもっと燃えるんですよ。聖霊の啓示が、聖霊の感動がもっと来るんです。聖霊は流れですよ。こう動きます。風のようです。水、油、このように表現するの、動くという意味をね、この水の上動いていった、何もなく暗闇があった、そのところ動いていった、それで光をあれとすると光ができた。で、聖霊様ですね。だから私たちがこのようにこう神様の御前に十字架を思いながら、ああ十字架のこの頭からの血潮をずっと感謝する、頭のこの茨を見ながら感謝する、私の悩み、私の苦しみ、それをイエス様がこの背負ったこと、茨は呪いです、呪いを受けて背負ったこと、それを感謝すると主が崇められる。その時言ったかった、あなたのために、あなたの呪いを私が背負ったことでどんなに苦しかったか、それを、ああ生きがいがあるんだ、それで崇められるんですね。幸せだ、私が十字架にかかったこと、あの子が覚えているんだ、ね、手紙一枚でも、メール、私はメールを受けてこんなに幸せになって、今今日の説教になってるけど、そんなものですよ。私たちが神様に感謝します。十字架を感謝します。心から、最初はよくわからないんですよ、けど一つ一つ、ね、こう覚えるんですね。茨、 このアダマのところに刺されている大きな茨を、そこから流される血潮を覚えながら、ああこれは私の痛みなのに、私の悩みなのに、主が受けてくださった。それで感謝感謝感謝。それでこの流される血潮が耳にも入る。耳の病気もそれで治るよ。耳が、ね、癒されます。イエス様の血潮。だからイエス様の血潮、血潮と私たちがいつも祈るんですけど、これはそれを感謝しながらイエス様の姿を見る。目の中にそれが入る。皆さん、イエス様の血潮が流れているところは癒しがある。目が良くなるんです。鼻も、鼻にも入る、ね、口にも入る。皆さんの虫歯も癒される。イエス様の血が通るから、顎も癒されるし、顔もね、キラキラなるよ。イエス様の血潮を思い出すと、感謝すると。だから顔黒くしないで、ね、顔イエス様の血潮を思いながら、ね、感謝します。そしたらふーっと明るくなるの。それで濃度に扁桃腺もあるし、これイエス様の血潮がこう通ってる、ね、この肩にもイエス様の血が、結局 血の周りが良くなること、イエス様の血潮は動いてるからね、この詰まったところ全部バーッと突破するんですよ。ああ、イエス様の血潮が今私の心情を今強くするんだ。心情が弱かった人もイエス様の血潮が入ってこれを強くする。肺がね、咳をする人もイエス様の血潮が、全部イエス様の血よ。全ての命は血の中にある。癒しも血の中にある。胃の中で血が今通っていることを私たちが感謝する。そしたら胃もよく動くし、どんなものを食べても消化できる、まあ、脊髄とかもイエス様の血潮、ね、ずっと全てのところをイエス様の血が通っていること、それを感謝して祈ってくださいね。特にこの膝の痛み、どうして膝が痛いかというと、その筋肉の部分とか骨の部分、その血の周りが良くないから、そこにも毛細血管がある。そこにイエス様の血と、私が膝が痛かった時によくしたことに、地面を足をくく踏みながらね、イエスの血とすると、血がポッポッ入ることを感じる。そして治るね。痛いからそのままいったらもう痛みがずっと続ける。もう積極的に血が動くようなね、イメージ。信仰というものはイメージよ、イメージ、ね、望んでいることからの保証であります。胸の中で、心の中でイエス様の血潮、それで私たちの精神的な苦しみもイエス様の血潮で、癒されます、ね、このように私たちが十字架を思いながら、まだ旋盤というところ、イエス様の血が私たちの、この罪を洗ってくださること、まだ聖女の、ね、イエス様の御言葉、これは私の体です、 体は御言葉よ。聖霊の死、また、ね、死聖所での契約の箱の贖いの蓋、主の御座、そこ血がまたそこに注がれる。そこで主の臨在、それを私たちが祈りながらね、それをずっと見るんです。それで感謝する。そしたら主が崇められる。それで主の救いが来ます。だからこれを主が教えてるんですよ。このようにしなさい。それでこのペンテコステ、またラッパの祭り、それを全部主を記念すること、覚えること。だから我が魂を主を褒めたたえよ、主の良くしてくださったこと何一つ忘れるな。それでわしのようになる。あなたの若さはわしのようになる。あなたのすべての罪を許し、すべての悪から私たちを救い出し、罠から救い出して、病を癒し、その部分をね、感謝する。だから神様は私たちの感謝を聞くときに幸せになる。神様、幸せにしたいんですか、あがめたいんですか。感謝すればいいんですよ。もうそれもたくさんの感謝じゃなくても心込めてね、本当に、あなたの御言葉で私はこの世に解決されました、良くなりました。神様はね、ああ生きがいがある、あの子必ず私は祝福する、ね、ローマ書一章見ましょうね。ローマ書一章、私たちが神様を失うその段階が書いてありますね。私たちが神様を知っているんです。体験しているんです。一章の21節見るとね、というのは彼らは私を知っていながら体験している、交わっている、交わっていながらその神を神としてあがめず、感謝を表現しない、生贄を捧げない、あがめないと何でしょう、感謝ができないんですよ。あがめることと感謝が一緒です。あがめないと一段階この下に落ちるんですよね。感謝ができない、そして感謝ができないから思いがね、虚しくなるんですよ。ああ行きたくない、もうね、不平不満の後で皆さん幸せだと思う人がいるんですか。ないのよ。虚しくなるよ、虚しくなる。人生ってどうしてという、虚しくなる。それで虚しくなるから無知な心が生じる。それで暗くなる、心が暗くなる。だからあがめから始めて、それをできなかったことで感謝ができない、虚しくなり暗くなり、そして自分では自分は知者だと賢いだと思って言いながら、もう論理的に全部正しいんですよ。彼の話が、言ってる話は全部正しいんですけど、神様が喜ばない、これは愚かなものだと。不滅の神の御策かよ、滅ぶべき人間や鳥、獣、羽物の形に似たものと変えてしまった、空上崇拝者になった。だから神様をあがめなかったら空上崇拝者になる。恐ろしいでしょう。だから 皆さん、積極的に自分だけの感謝でとどまらないで感謝を表現するように祝福します。また感謝はにもかかわらず感謝があるね。にもかかわ環境が理性的に到底理解ができないそのような環境が来るんです。すべてのことについて感謝せよとするけど、すべてを見ると感謝の条件が、ね、自分の思いの中でないんですよ。不満だけです。しかしそうにもかかわらず感謝しなさい。ハバクックがね、神殿の信仰を持ってました。ここでイエルサレム神殿があるから誰も責めることはできないとそのように思っていたんですね。しかしバビロン、カルデアウルの人々が近づいているんです。エルサレム近くまで来て全部農民たちのものを奪うんですね。どうしてとそのようにね、神様がおられるのにどうしてこんなことが起こるか、ここに神殿があってここで礼拝があって祈りがあるのに神様がこの神殿と共に私たちを守ると言われたのに現実は反対よ反対。これ絶望的ですね。役立つがあるし不法があるし、患難の時がそうだと思うね。だからハバクックがね、神様がおられると今ここで現れてください、あなたの御言葉はどこにあるんですか、どうして信じる者たちがこんなに苦しむんですか。それで神様を会うために自分は高いところに登るんですよ。その時神様がハバクックに現れるんですね。早く走りながら見るように書きなさい。何を言われたんですか。私の基準は信仰によって生きろ。何が見えても神様が共におられるんだという信仰よね。信仰によって生きる。それで彼が変わるんですね。ああ、私が不信仰だった。私の今の目で見えるものだけで感謝したり不平不満したりしたこと、ね、将来がよく見えないそのようなことがあっても感謝をすること主が言われるんですね。昔本当に韓国を、ね、考えると絶望的だったんですけど、もうほぼ全部共産化されてました。裁判所もまだ 検事官検者検事たちも言論マスコミももうどこ見ても全部格好も全部共産主義者たちが全部握ってる。ああこれで韓国が終わりだと思ったんです。しかし神様がね、祈る人々を起こしてくださいました。信仰で祈る。今どんどんどんどん色が変わってる、すごく変わってるんですよ今。だから私たちがね失望することは早いよ。祈ってると神様が全てを変えてくださいます。だからその私の基準は信仰によって生きるという言葉をいただいたこのハバクックはね、このような素晴らしい告白をするんですね。3章の16節から見ましょうね。
私は聞き、私の腹渡は罠なき、 私の唇はその音のために震える。腐れは私の骨の内に入り、私の足元はぐらつく、うん、私たちを責めるために襲いかかる悩みの日を私は静かに待とう、
うん、今相手バビロン軍隊がね行進してくる音がこんな音ですよ。クンクンクン、音が聞こえてる、ね、それで私は聞き、私の鼻綿はわななき、私の唇はその音のために震える。タタタタタタタ、恐れが来てね、彼らがうわー力強く行進してくる。腐れは私の骨の内に入り、私の足元はぐらつく、足がトトトトトトトト、私たちを責める民、バビロンですね、カルデア人民に襲いかかる悩みの日よ、患難が来るんですね。捕虜になってバビロンに移される、そのことです。これをずっと預言者たちが預言したんですね。私は静かに待っと、静かに待っと。17節、
その時イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない、羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。
もう経済がゼロよ、ゼロ。全部カルデア人が奪ってしまって、イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブ木も実りがなく、畑は食物を出さない、羊は籠いから耐え、牛は厩舎にいなくなる。これがね、環境ですよ。この環境の中で感謝ができる人がいるか、ないのよ。しかし私の基準は信仰によって生きる。2章4節を見ると、見よ、心のまっすぐでないものは心高ぶる。信仰がない人は高ぶるって。基準は正しい人というか基準ですね。基準はその信仰によって生きる。だから信仰が入ったからね、このようなね、敵がバンバンバンバン近づくにもかかわらず、心が静かで平安、全部委ねてる。死んでも生きる、生きていてイエス様を信じる者は決して死ぬことはありません、そのような思いですね。だからしかし、だからこのような厩舎に牛がいなくなる、全部持っていっちゃった、そのような状態にも私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。これですよ、喜ぼう。何もない、本当に全部奪われてるにもかかわらず、私は主にあって感謝します。これが信仰よ、これが信仰です。それでイエス様がこの雷病から癒されたサマリア人の人に、来よ、あなたの信仰があなたを救った、とそのようなことを言われるんですね。イエス様は感謝するために来て、ひざまついてるそのね、サマリア人に、あなたは永遠の命があるという永遠の祝福までも与えたんですね。だからこの感謝を捧げる者は主をあがめよ、それを正しくする者に私が救いを見せよ、ハレルヤ。この世の救いだけじゃなくて永遠の救いが彼のものになったんです。パウロは信仰によって自分の棘があったんですね。もう三度神様に頼んだんですけど、私の恵みはあなたに十分である。ああ、これも感謝だ。 토개가 쿵쿵쿵쿵 사시마스요. 그래도 감사만이 감사하고 사세길 마시다. 와다시가 요아이 도끼 소노도끼 지역구 나리마스. 소노 요나 하다라키요 와다시다치니 스루 그노 토게 데스카라 감사 데스네. 다니엘와 시시노 구츠노 나카데 뭐 노미코마레르 소노 순간이모 감사하고 사세길 마시다. 소스르토 스쿠이가 아라와레 시시다치가 시즈까지 나른 데스네. 감사의 치카라 데스요. 감사를 사사게르토 시가 아가메라레마스. 그래서 미츠카이다치가 그노 시시노 구츠니 꽈. 그래서 요도시 시시가 우에타 시시가 다베나이. 그래도 다니엘와 석국가로 스쿠아레 때 다니엘을 공격했던 모노다치가 소코니 오치루야이나야 뭐 전부 다베테시마운데스네. 그래 감사의 기색기ですよ. 아루 와다시노 시리아이노 선교시 조세이 선교시가 아프리카니 이키마시다. 시카시 홍국가라노 오쿠리모노가네 스코시 오쿠레탄데스네. 食べるものがなくなりました。 그래서 뭐 しょうがないから 大麦でお粥を作るんですね。 そしたらこれは増えるんです。 私もたくさん 昔食べたことがある。 お粥を作るとこれは増えるんですよ。 そこでキムチを少し入れる。 そのことがあったんですけど、選挙師もそうだったんですね。大麦のお粥をたくさん作って、それをどんどん食べました。1ヶ月食べたら彼女が持っていた持病があったんですね。悪性胃潰瘍、それが完全に癒されました。胃潰瘍がある人は大麦のお粥を食べてみて。 神を愛する者、すなわち計画によって召されたものは、すべて益として主が働かせてくださいます。このようなことがいつもこの暗い苦しい環境の中では隠れてるんです。神様は皆さんの髪の毛までも数えていらっしゃいます。 偶然に起こるものは一つもないんです。必ず計画がある。すべてが良くなる計画。イエス様はそれを知っておられたので、5つのパンと2匹の魚を持って、2万名の前で感謝を捧げる。分けて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて増えて 経的に環境がどんなに皆さんを追い込んで苦しめても皆さんそれを不要満しないで積極的に感謝を捧げてください。そうすると神様が崇められます。それで奇跡が起こります。感謝を捧げるともっと感謝が生まれるのよ。杉越、その次ペンテコステ、その次ラッパの祭り、その次まだペンテコステ、このくるくるくる感謝感謝感謝、一日中が感謝、一年が感謝感謝、主に栄光主に栄光、瞬間瞬間、それで皆さんが幸せになって顔が輝くように祝福します。子供たちがね、暗い顔をすることは親の心はものすごい痛い。皆さんがピッカピッカ、感謝し、感謝だ、感謝を表現する、そこが天国よ。天国はあっちだこっちだじゃなくて感謝する心の中にある。地獄もあっちだこっちだじゃなくて、いや、苦く怒って不要満することは地獄よ。 死ぬことまで待ってる必要がない。地獄も今、天国も今、すぐそれを悔い改めて、それをこう私からね、二酸化炭素を吐き出して、地獄を吐き出して、酸素を吸い込む。それでいつまでも幸せになるように、輝くように、主の名によって祝福します。じゃあ祈りましょうね。感謝を捧げる人が私をあがめ。環境は私たちに感謝をできない環境を作るんですよ。悪魔は私たちが幸せをなくすために、もう論理的に常識的に全部正しいんです。もう自分のあれが損を受けるし、物をなくなるし、自分に直接害を与えるし、トゲが刺すし、それで感謝できるか。ちょっと変わった人じゃないと。だから聖霊は変わった人を作るんですよ。聖霊様の働きよ。だから、ああこんなことでも感謝するんだ、本当不思議な、その不思議な人を作るのが聖霊。人間の努力では到底できない部分を主がされる。だから祈るんですよ、聖霊充満のために。だから今日皆さん、ああこれもう到底私はこれは理解できないし、常識にならない、まあ敵が迫ってくるし、私のね、恐れが花肌がぐわー動くし、そのような環境であっても私は主にあって感謝します。そのようにすると 主ですよ。主の感謝は誰も奪うことはできないのよ。それを自分が積極的にしようとしないとダメですよね。だからこの今日不平満したことがあれば悔い改め、それを握って感謝する時間にしたいんですね。主よ主よ主よ、イカカラバラバラバラバラ。